皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。講師は藤沢市都市親善推進委員の斉藤しおいさんです。今週は第6回ポリョン市、韓国の魅力とは、韓国の飲み文化についてをお送りします。
藤沢市障害学習大学をお聞きの皆様、アンニョン、いかがお過ごしでしょうか？藤沢市都市親善推進員の斉藤しおいです。ここからの時間は藤沢市障害学習大学アンニョンポリョン市をお届けします。この講座では各回ごとのテーマについてのご紹介、そして今日の一言としてのプチ韓国語講座の2つで構成していきます。これまで藤沢市とポリョン市との姉妹都市の交流事業の紹介などを行ってきました。そしてその交流の中心にはいつも市民の方々がいらっしゃいました。第6回は交流事業に携わった方々へのインタビューを準備しました。インタビューを通じて交流事業で感じたこと、そしてポリョン市の魅力、さらには韓国の魅力についてお聞きしています。まずお一人目は湘南日韓親善協会会長木村光雄さんです。それではお聞きください。まずはじめに、湘南日韓親善協会とはどのような活動をしている団体なのか教えてください。
1991年、平成3年に設立しまして、神奈川県日韓親善協会、連合会、加盟組織として、日韓両国の友好親善、経済協力および文化交流の促進を通じて、アジアの平和と繁栄に寄与することを目的として活動しています。
藤沢市の姉妹都市であるポリョン市にも何度も訪れたことがあると思うんですけれども、ポリョン市の印象はいかがでしょうか？
マッドフェスティバルの時期には国内外から多くの観光客が集まり、ポリョン市はとても賑やかになります。ポリョンの街の中、宿泊しているホテルなどでは本当にたくさんの外国人観光客の姿を目にすることも多く、マッドフェスティバルがまさにグローバルなお祭りであることを実感できます。また、マッドフェスティバルの開幕式前に行われる晩餐会では、ポリョン市の各姉妹都市の方々が集まり、みんなでお酒を酌み交わしながら交流を図って楽しく過ごしています。市民訪問団としてポリョン市を訪れることが多いのですが、その際にはポリョンにある韓日親善協会の皆さんがいつも温かく迎えてくれます。
ポリョンの韓日親善協会の皆さんとも、長い関係が続いていらっしゃるということなんですね。まあ、そうなりますと、まあ、お酒のね、席なんかも多いのかなということで、まあね、先ほどあのマットフェスティバルでも、お酒をね皆さんで飲み交わすみたいなお話がありましたが、韓国のお酒の席、やはりこうぐっと交流が深まる感じがあるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
緑の瓶でおなじみの焼酎やマッコリを組み交わしながら会話が盛り上がります、うん、訪問のたびにたくさんのお酒を飲みますが、その時間は楽しく飲んだ後にはそれまで以上にまた関係が深まった感じがします。
やはりお酒の席は楽しいですよね。
そうですね、
うん、
お互いに、胸襟を開き合ってですね、うん、話し合うことが何よりです、
うん、数多くの交流を続ける中で意識されていること、どんなことでしょうか。
相手を思うことが一番、大切だと思います。例えば訪問の際に持っていくお土産一つを考えるにしても、にもせっかくお渡しするのだから喜んでいただけるものがいいと考えます、うん、互いに日韓の親善を目的とした教会であるという共通点もありますから、はい、私たちが交流を続けることが日韓の架け橋としての役割になっていくのだという、一緒に交流活動を続けていくパートナーであることを忘れることはできません。相手を思うことが何より大切だと考えています。
はい、木村会長のね温かい気持ちが伝わってくるようなお話を聞くことができました。それでは今後の活動予定について最後にお伺いできますでしょうか。
7月下旬にポリョン市で開催するマッド祭りに、まずは市民訪問団を結成してあちらに訪問いたします、
はい、
秋には国際交流フェスティバルに地元の民団、藤沢市内にお住まいになっている在日韓国人の組織の人たちと合同で、はい、国際交流フェスティバルに韓国コーナーを設けて出展いたします。
ぜひ、お聞きの皆さんも機会があれば、秋の国際交流フェスティバルにも訪れてみてはいかがでしょうか、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
さて、木村さんのインタビューはいかがでしたでしょうか。心のこもった交流を心がけていらっしゃることが分かりましたよね。そして楽しい韓国での一幕もご紹介いただきましたね。では続いて青少年派遣事業の参加者お二人にお話をお聞きします。それではお聞きください。
それではお一人ずつ自己紹介からお願いします。
はい、2013年の日本についてのことを聞きました。宮川聖也と申します。
柳谷直と申します。2013年高校3年生の時に行きました。
今ちょっと賑やかな感じが、ラジオを聴きの皆さんにも伝わっているかなと思うんですが、今福さんがどこにいらっしゃるというふうに聞いてるんですが、今どちらにいらっしゃるんですか。
今韓国に旅行に来ています。たまたま日程が被って韓国の BGM を申し訳ないです。
派遣事業の話を聞く前から韓国の、ね、話が出てくる感じがとっても、ね、嬉しい気持ちにもなるんですけれども、まあ、まずは、お二人それぞれに参加しようと思ったきっかけっていうのをちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですが、じゃあ宮川さんからお願いできますか。
もともと韓国っていうものに興味があったんですけど、なかなか機会がなくて、で親から授業をしているということを紹介してもらって行くことに決めました。
柳谷さんはいかがでしょうか。
私は両親が新聞を見て行ってくればって言われて、で高校3年生だったので、あ、いい機会だなと思って参加させていただきました。
ちょっとね、宮川さんの方からお話ありましたが、韓国に対する興味、その辺っていうのはいかがでしょうか。
はい、勉強っていうのは中学生ぐらいの時から独学ではやっていたんですけれども、授業参加の事前研修の時に、韓国の先生から、多少の挨拶程度っていうことを教えていただいて勉強したというような感じです。で、興味があったのは、もともと音楽っていうものには興味があったので、 K-POP っていうのはよく聞いてたかなと思います。
母が韓国に毎年行っていたので、もう私も行ってたので、韓国が好きになって行くってなってから、文字が読めるように先しとこうと思って、韓国の勉強はちょっとずつしてました。
実際に授業に参加して特に印象的だったこと、何かこうエピソードなどがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
ホームステイ先の子がポリョンだけでなくて、全州チョンジュっていうところに連れてってくれたんですけど、そこで韓国の紙、ハンシっていうんですけど、ハンシとか、まあ、うちわ作りだとかっていうのを、そこで伝統文化を学べたので、いい機会だったなと思います。
ホームステイが初めてだったので、何を持っていけばいいかわからなくて、でまあ、その高校の時に流行っていた、女性雑誌とかをあげたらかなり喜んでいたので、でそれはそれで持ってってよかったなっていうところは、いい経験だなとは思ったのと、あとホームステイをした夜ぐらいに舞台に連れてってくださって、でそこの俳優さんとかと写真を撮ったりとか、あとちょうどあのマットフェスティバルっていう泥のお祭りにも連れてってくださって、普段旅行では行けないところに行けたので、それは良かったなと思いました。
実際にホームステイをしている時に市内ですれ違ったりとか、そういったこともあったりするんですか。
そうですね、小さい市ではあったので、まあ、すれ違うってこともたまにはあったんですけど、1日決めて夕方に、まあ、10人くらい各ホームステイ先の子たちと集まって、チンチルバンっていうところ、サウナみたいなところに行って、そこでみんなで湿気っていうお米のドリンクがあるんですけど、そういうものとかゆで卵とか食べた記憶は残ってます。
それは柳谷さんも覚えてらっしゃいますか。
覚えてます。カラオケにも行きました。
なんだか楽しい思い出をね、語り出したらキリがないほどいろんな思い出がありそうな感じもしますけれども、そんなホームステイを経験して実際にこう参加した後、何かこうご自身の中で変化っていうのはあったんでしょうか。
はい、行った時に言葉の壁っていうのをとっても感じて、まあ、意思疎通がなかなかできなくて、ボディランゲージっていうのにずっとやってたんですけれども、そうではなくてちゃんと自分の言葉で伝えたいなと思って、そこから結構勉強するようになって、専門学校も専攻を取るようにとか、あと今だと、まあ、ポリョンに一人で行くっていうこともできるようにはなったので、そこが自分の中で変化とか、あとはできなかったができるようになったっていう成長につながったかなと思います。
行ってからより一層韓国が好きになったのと、あと他国のやっぱ友達ができて、でやっぱまたホームステイしたいなって思ってから、高校の時にそれお金を貯めて、専門学生の時にイギリスに行ってホームステイを3日ぐらいしました。初めてではなかったので強くはなったかなとは思いました。
そして宮川さんについては、現在はお仕事でも韓国に関わっていらっしゃるというふうに聞いてますけれども、いかがですか。
はい、もともと学校卒業した後は違うスポーツ会社に勤めたんですけれども、せっかく勉強して使わないのはもったいないなっていうふうにはちょっと思っていたので、今はマネジメント通訳ができる、使える言語が使える会社に勤めております。
はい、スターたちの来日のお手伝いをするみたいなことですかね。
そうですね、これからスターになりたい卵を来日をさせています。
おー、なるほど。もうすっかり日本と韓国を舞台にかけて大活躍ということですね。そして柳谷さんは、きっといろんな経験を経て、まあ、社会人になられたと思うんですけれども、何かこうホームステイ先で経験したことだったりとか、韓国で経験したことが直接生きてるなと感じる場面って何かありますか。
自分はその韓国っていうよりか、ちょっと職場が茅ヶ崎で動物系の方の、仕事につきまして、お客さんとかとこういうことしたとか、お子様とかとそういう経験をしたって話をすると、あ、じゃあ自分の子供をさせたいなっていう感じで、またつながりをこう続けていけている感じはありますね。
経験をこうお話しするっていうのもね、すごくいいことですよね。現在はそのホームステイ先の方々との関係っていうのは、なんかどんな風に続いているのかっていうことが、もしあればそれぞれ教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
たまにお互いにおめでとう、ハッピーバースデーっていう連絡は1年に数回はするのと、あとはアメリカに今いるホームステイ先の子が市役所を通じて私たちと連絡を取りたいっていう風に言ってくれた子がいて、その子と今連絡を取っていて、まあ、もし次夏ぐらいに機会があれば韓国で会おうねっていう風な話もしています。
はい、そうなんです。市役所にね、わざわざ英語でメールをくださって、じゃあその後もつながっているということですね。とても嬉しいですね。柳谷さんはいかがですか。
私も一回連絡が途絶えてしまって、社会人になってから、セイナさんが、連絡を取り合ってたので、それと一緒で連絡を先教えてくださって、で、今、インスタでもいろいろとメッセージとかでお話をしています。
はい、その後もね、長くお付き合いができるというのも、またこの青少年派遣事業に参加した醍醐味かもしれないですよね。それでは最後になりますけれども、まあ、お二人にとってこの青少年派遣事業とはどのようなものだったと考えていらっしゃいますでしょうか。それぞれお願いいたします。
まあ、高校生10代という年齢で普段の旅行観光ではなくてその国の生活文化っていうのにすごく深く触れられる、そういうとても貴重な体験になりました。で、私の中では今の職業につながる大きなきっかけであったのかなと思っているので、行ったことに関してはすごく私の中で大きい存在にはなっております。
旅行では行けなかったその韓国の歴史館っていうところにも行って、やっぱそういうところを学べてよかったなっていうところありますし、他国とのやっぱり友達との交流っていうのもすごいできて、学校以外でのあと友達もできて参加してよかったなと思いますし、ポリョンに3年前に行った人とやっぱ交流会をしてずっと友達関係続いてるので、本当学校以外に友達ができて心から本当参加してよかったなとは思っています。
本当にたくさんの思い出と、そしてそれを生かしていろんなことで活用されていらっしゃるという様子が伝わってきたのではないかなと思います。今回は青少年派遣事業に参加した宮川さん、そして柳谷さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
高校生の時に参加した青少年派遣事業がお二人のその後の人生に大きな影響を与えていることが伝わってきましたよね。そして韓国からのご出演というのもなんだか素晴らしかったですよね。お二人ともありがとうございました。それでは今日の一言、おぬれはんまりです。韓国のコミュニケーションの代表でもある飲みの席での一言をご紹介していきましょう。やはり飲みの席ですから最初の乾杯が大事ですよね。その最初の一言、ぜひみんなで一緒に言いたいですよね。韓国で乾杯をすると言葉にはコンベイというのがあります。これは漢字をハングル読みにしたもので全く同じ意味のものとなります。ですのでもちろんこのコンベイを使って大きな声でコンベイと乾杯するのも OK です。でもその他にもよく聞くのがウィハヨーという言葉。これは日本語の意味にすると何々のためにっていう意味があるんですけれども、乾杯の提案をする方が例えば友情のためにウジョンウルウィハヨーですとか、そういったこう前に言葉をつけて何々のために乾杯という流れなんですけれども、その乾杯を提案する方が例えばウジョグウィハヨーと言ったら他の方はウィハヨーというふうに続いて乾杯する。これが韓国の乾杯の割とスタンダードな、乾杯かもしれません。まあ、もちろんね、いろんな乾杯の仕方は当然あるんですけれども、割とウィハヨーで乾杯する場面に私は多く居合わせるかなという感じがします。まあ、こちらは言葉こそ違いますけれども、日本でも乾杯の仕方でそういったやり方ありますよね。ですので、もしウィハヨーという声が聞こえたら、あ、乾杯なんだなと思って元気よくウィハヨーとグラスを上げてみましょう。その他にはチャンという言葉があります。これはどちらかというと、まあ、気心の知れた仲間同士で使うみたいな感じでしょうかね。こうグラスとグラスを、合わせた時に出る音、こうグラスを鳴らす音に由来していて、まあ、乾杯しようみたいな感じにチャンハジャーみたいなことを言うこともあります。なんか可愛らしいですよね。チャンしようみたいな感じですね、日本語で言うとね。また乾杯の席で使われる省略言葉というものがあるんですけれども、これもとても面白いものがあります。まあ、本当に結構たくさんあるらしいので、まあ、私が知っているうちのいくつかをちょっとご紹介したいんですけれども、まずはサウナ。まあ、サウナっていう言葉はね、まあ、日本語とはこう厳密に言うとちょっと違うところもあるんですが、まあ、皆さんご存知のサウナを思い起こしていただければいいんですが、これはテキストのちょうどこう瓶の写真の下のところに書いてあります。サウナ。このサウナというのはもちろん今言った通りに意味がサウナとしては当然あるんですけれども、このサとウとナ、この3つの頭文字にこうもじって乾杯の時に使う言葉があります。それがサランガウジョンウルナヌジャ。サランガウジョンウルナヌジャ。サランというのは愛ですね。そしてウジョンが友情。 てナヌジャ、これを合わせて愛と友情を分かち合おうといった意味になるんですね。まあ、そのまま普通に言うというのもありだと思うんですけれども、そうやってこうちょっとこう文字で遊ぶ、言葉で遊ぶみたいなところがまた韓国の面白さかもしれません。次にチョンパジというのが2つ目の言葉になります。これはジーパンという意味なんですけれども、そこにかけて作られたのがチョンチュンパロチグンプト、チョンチュンパロチグンプト、これは私結構この言葉好きなんですけれども、青春はまさに今からっていう意味なんですよね。なんでしょうね、こうちょっと懐かしい同級生とかに会った時に、同級生で乾杯する時に、いやいや私たちの青春まさにこれからだよみたいな感じで使うのかなというふうに思うんですが、皆さんはいかがでしょうか。どちらの言葉がお気に召したでしょうか。さて、まあ、韓国といえば本当におなじみの緑の瓶、焼酎がありますけれども、こちらの写真にある通り、これはイジェウリンって書いてあるんですが、これもなんかちょっと言葉をもじってイジェウリンにしてるんですけど、ポリョン市ではこのリンという、焼酎をよく飲むんですよね。こう結構地方地方で焼酎がいろいろありまして、ちょうどポリョン市があるエリア付近はこのリンが主流で、もちろん皆さんご存知のチャミスルとかそういったものもあるんですけれども、私もポリョン市に行った時はせっかくなのでリンを飲むようにしています。なのでお酒が好きな方はいろんな地方に行って、そこの地方の焼酎はどんな焼酎なんだろうみたいな感じで、その地方ならではの焼酎を楽しむのも一つお楽しみかもしれません。以前日本にもノミニケーションなんていう言葉が流行ったことがありましたが、韓国はまさにそれがぴったりの文化と言えるんではないでしょうか。そして韓国の飲み会はちょっとしたエンターテイメントだと私は思っています。例えばドラマなどで見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、ラブショット、これはお互いがグラスを持って相手と腕を組んだ状態で一緒にお酒を飲むんですね。まあ、腕を組むので飲むお酒は自分のお酒になるんですけれども、まあ、男女で行うことが多いイメージもありますけれども、同性同士でこう絆を示したりとか、また信頼関係を深めるなんてことで行うことがあります。また先ほど焼酎の話をしましたが、ソメという飲み物もこの飲み会には欠かせません。このソメのソ、これは焼酎のことで、韓国語ではソージュと言います。そしてビールはメクチュ。なので焼酎とビール合わせた飲み物をソメクって言うんですね。このソメクには焼酎とビールの割合が重要なんですけれども、もちろんこの焼酎の割合には何でしょう、皆さんそれなりにこだわりがあるようです。まあ黄金比率があるなんていうふうにも言われていて、まあ流れでさささって作ることもあるんですが、特に男性の場合だとこう俺に任せろとばかりにですね、こう自分なりの黄金比率っていうんですかね、このぐらいがいいんだよとか説明してくれながらね飲んだりすることもあるようです。またビールグラスと焼酎グラスを重ねてソメクを作るような仕掛けを作ったり、お酒で叩いてソメクを完成させたり、例えば焼酎を開ける前に瓶の底を肘で叩いて瓶の中を混ぜてみたりとですね、ちょっとこうただお酒を飲むんではなくてお酒をセットする過程も楽しむみたいな風習もあります。まあ、もちろん韓国の方全員がお酒が強くて全員がエンターテインメントに徹しているわけではないんですけれども、韓国の方とお酒を飲む機会があればぜひお酒のエンターテインメントも楽しんでみるといいかもしれないですね。参考動画を YouTube にアップしています。私の知り合いが一生懸命作ってくれたソメ、ぜひ皆さんご覧ください。では次回は藤沢を訪れたポリョン市民の方々にお話を伺っていきます。日本語インタビューだけではなくて韓国語のインタビューもありますので、どうぞお楽しみに。それでは次回またこの時間まで。アンニョン。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョンポリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知る全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回ポリョン市、韓国の魅力とは、韓国の飲み文化についてをお送りしました。 次回は第7回ポリョン市民の声を聞いてみよう2最高についてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は、藤沢市本町 1-12-17藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、アンニョン・ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国・ポリョン市を知るをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象に、スクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年8月20日日曜日午後6時から7時30分まで。場所は県立スポーツセンターグリーンハウスラウンジです。参加費は無料。応募締め切りは7月31日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。その他ご不明点がございましたら、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。